さてここでスタジオにですね、はい、ゲストの方にお越しいただいております。ちょっと皆さんにはね、
はいはい、
そうですね、まあ、真剣にというか真面目にというかね聞いていただけると嬉しいですね、
はい、
いつもね僕アホなことばっかり言ってますけど、
そうそう、
ここはね、うん、ちょっと賢い僕で
言えますか。
まあ無理かなさあ、あの皆さんどうでしょう、周り見ていただきますとね、ご年配の方が近所にもたくさん住んであると思うんですが、今後団塊の世代の方々が高齢者となりますわね、これからはどんどんと、はいはい、うん、そうなりますと超高齢化社会ということで、うん、もう何人かに一人って言われて、うん、まあ、僕らもいずれそうなっていくわけですけども、
はい、超高齢社会ね、
はい、そこで住み慣れた地域で、まあ、最後まで自分らしい暮らしを続けるためにはどうすればいいかというのをね、皆さんと一緒に考えていこうということで、1月まで毎月1回このラジオリレートークと題しまして、実際の在宅医療や施設などでの現場で看取りに携わる方をゲストに迎えまして、いろいろとお話を伺っていこうと思っております、
はい、
そして第1回目でございますね、
はい、今日お越しいただいたのは社会福祉法人健康園高齢者福祉総合施設桃山前園長の田中涼子さんです。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
お願いします。田中です。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします、うん、さあ田中さん、まず教えていただきたいんですけど、
はい、
特別養護老人ホームってね、うんうん、あのよく聞くんですけども、
そうですね、
はい、これどんなところかまず教えていただけますか。
はい、特別養護老人ホームっていうんですけども、
はい、
一般的には特養っていうふうに言ってるんですね。
はい、
で特養では介護保険上は40歳以上の方と対象となってるんですけども、
う
ん、
はい、
実際現実的にはですね、65歳以上の高齢者の方が入居されています。
はい、
で認知症が終わりで、うん、一人暮らしが困難である方であるとか、うん、あるいは脳梗塞とかですね、パーキンソン病とか、うん、まあ、そうした病気であるとか、まあ、年を取るって言いますかね、
はい、
老いによって、食べることであるとか、うん、歩くこととかですね、うん、まあ、何らかの生活のしづらさを抱えた方が、まあ、特養で生活をされていらっしゃるっていうところです。
よくわかりました、
はい、
さあその特養なんですけどね、うん、これ最後までそこで生活することってできるんですか。
そうですね、はい、ご本人であるとか、はい、ご家族のご意向を伺いながらですね、できるだけ在宅に近い形で、最後まで自分らしい生活が送ることができるように、まあ、私ども職員は支援しているんですね、
はい、
まあ、お食事であるとか排泄のしづらさを抱えておられる方、うん、まあ、そういった生活面での支援では介護の方が、関わるんですけども、うん、医療に関する面では配置医師っていう特別養護老人ホームの入居者全体のですね、健康管理というところで、携わっていらっしゃるドクター医師ですね、
はい、
と看護職が日常的に関わっております、
はい、
で特養の配置医師っていうのはですね、まあ、制度上はですね、常勤の義務付けがないんですね、
はい、
だから多くは非常勤になっておりまして、で週1回から3回程度で、特別養護老人ホームに来られて、利用者の方はですね、高齢者の方の健康管理に携わっていらっしゃるということになります、はい、
なるほど、
はい、で施設で特別養護老人ホームは生活の場っていうふうに言われておりまして、
うん、
在宅での暮らしの場と同じように捉えております。でしかもですね、そこは何らかの治療を行う病院とではないっていうことの理解も必要じゃないかなというふうに思っております。
なるほどね、まあ、その辺がね、はい、分かってるようで分かってない方もたくさんいてあると思うんですけど、うんうん、ね、まあ、特養ってね、うん、在宅に近い形で最後まで自分らしい生活ができるっていうのは、
ね、
うん、これはまあ嬉しいことだと思うんですが、
うん、
まあ、今までね、田中さんもいろいろずっといろんな方見てこられたと思うんですが、うん、その心に残るね、なんかお話があればぜひ教えていただきたいんですけども、はい、何かございますか。
そうですね、うん、桃山開設以来ですね、ずっとご家族の方であるとかご本人の方が、桃山で最後を迎えたいって言われる方たちに、ずっと私たち支援してきたんですけども、まあ、その中でですね、お一人とても印象に残る方ご紹介したいというふうに思っております、
はい
はい、入居された時95歳だった男性の方なんですけども、入居されて2年ほど経過した ある夏ですね、もう97歳なんですけども、ねはい、体力的な低下、まあ、夏バテみたいなところもございますし、はいまあ、ご自分でお箸であるとかスプーンを持つこと自体が、まあ、しんどくなってきておられる感じだったんですね、まあ、そこで、私ども職員が解除して召し上がっていただくようにしたんですけれども、うんまあ、それでももうええわっていうふうにご本人の意思表示がございまして、まあ、そろそろ最後の時が近づいてきてるんじゃないのかなっていうふうに考えまして、ご家族、まあ、娘さんだったんですけども、はい、ご相談いたしました、はい、そうしましたら娘さんもできれば最後ここで迎えられたらっていうお話がございまして、で、配置し先ほどのドクターですね、特養の配置師とも面談していただきまして施設での看取り介護を始めるっていうことになりました、はいでまあ一時的にですね体力がまあ低下する中ですね、なんとか好きなものなら食べていただくことできないんじゃないかということ で、うん、で介護の職員と栄養士が一緒になってですねご本人が食べたいっていうものなんだろうということを、うん、日常生活の中でお伺いして、うん、でその時にその方がおっしゃったのが、うん、すき焼き食べたいなっていうふうにおっしゃったんですね、はい、でもちろん牛肉のすき焼きをお出ししたんですけれども、はいそれがちょっと残されたんですね、はい、で何だろうっていうふうにしてまたご本人にお伺いしましたら本人のご希望は鶏肉だったんですね、
そうですか、
で、90代の年齢の方にとってですね鶏肉の入ったすき焼きっていうのはどういう意味があるんだろうって言ってまたお話をしてましたら、はい、それはやっぱり晴れの日のごちそう、やっぱり昔は、はい何かね、いいことがあるときには、うん、あったときには鶏を潰して、うん、ごちそうを、ね、振る舞おうっていうね、そういう時代を来てこられた方だったんだっていうことをですね、そうなんだっていうことを私たち、改めて確認したんですけども、うんうんうん、本当に美味しそうにですね、鶏肉のすき焼きを食べるご本人の笑顔っていうのは、うんはい、とても印象に残っております。
その鶏肉のすき焼きがあったわけですね。
そうなんですね、まだですね最後の場面というのも心に残っておりまして、うん、で当時男性の奥様は在宅で一人暮らしをされておられました。95歳ぐらいでしたかね、はいうん、で奥様のケアマネともご相談いたしまして、うん男性と同じユニットでショートステイという形で利用していただくことにしたんですね、うんはいで何回かのショートステイ利用を得まして、うんその男性の方がいよいよ最後を迎えられるという本当に朝5時ぐらいだったと思うんですけども、はい、夜勤の介護職がですねちょっと男性の方の呼吸状態がちょっとおかしいなという変化に気づきまして、うんうんうん、で同じユニットにおられる奥様ですね、はいお声かけして、うん、男性の枕元にお連れしてるんですね、はいでその朝、男性は奥様に手を握られて旅立たれたんですけども、うん、奥様にとってはですね、うん、自分が夫の最後を見送ることができたっていうねとてもそういった満足げのですね、うんお話を職員にしてたっていうことを聞いております、
なるほどね、今思ったんですけど、うん、最後ね、うんまあ、見取られて、うん、行く方、ね、見取られる方、
う
ん、それぞれの思いって、
ね、
みんなやっぱり違うと思うんですね、
そうですね、
でそのやっぱ最後っていうのはやっぱり一番その大事な、うん、自分らしくっていうのはすごい大事やなって、うんうんうん、
大事ですね
今ね話伺って、その感じたんですけど、その自分らしくっていうね、うん、その最後を過ごすために、うんうんうんどうでしょう何かこの心がけておけばいいことってありますかね、
うん、そうですね、うんご本人がですねどういう暮らし方をしてこられたのか、うんうんうん、どういう趣味を持っていらっしゃったのか、うん、そういったことをお聞きしてると、うん、職員が聞いてるとできるだけその方がお好きな環境の中で最後を迎えられるっていう、うん、本当に心地よい環境の中で安心してその人らしく最後まで生ききれるっていうことではないかなというふうに思っております、う
ん、ですからまあ、入ってこられる時にやっぱりいろんな話を伺っておくことも大事なのかもしれませんね。
とっても大事ですね、はいはい、
だからまあ世間話的にいろいろずっと話を伺って
そうですね、
でそういうのを伺っておくことがやっぱりその方らしさっていうのもまあ後になってああそうやなこうやなっていうのが出てくるのかもしれませんね。
はい
ぜひね、はい、そういったことを日頃から心がけておけば大丈夫だということですのでね、
はい、
わかりました。
はい、
今朝はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、次回は9月1日の火曜日にまたラジオリレートークをお送りします。どうぞお楽しみに。